列を置き、下、第二章、主がつむじ風を持ってエリアを天に昇らせようとされた時、エリアはエリシャと共にギルガルを出て行った。エリアはエリシャに言った。どうぞ、ここに留まってください。主は私をベテルに使わされるのですから、しかしエリシャは言った。主は生きておられます。また、あなたも生きておられます。私はあなたを離れません。そして彼らはベテルへ下った。ベテルにいる預言者の友柄がエリシャの元に出てきて彼に言った。主が今日あなたの支持する主人をあなたから取られるのを知っていますか？彼は言った。はい、知っています。あなた方は黙っていてください。エリアは彼に言った。エリシャよ、どうぞここに留まってください。主は私をエリコに使わされるのですから、しかしエリシャは言った。主は生きておられます。また、あなたも生きておられます。私は、あなたを離れません。そして、彼らは、エリコへ行った。エリコにいた預言者の友柄が、エリシャの元に来て彼に言った。主が今日、あなたの支持する主人を、あなたから取られるのを知っていますか？彼は言った。はい、知っています。あなた方は黙っていてください。エリアはまた彼に言った。どうぞ、ここに、留まってください。主は私をヨルダンに使わされるのですから、しかし彼は言った。主は生きておられます。また、あなたも生きておられます。私はあなたを離れません。そして、二人は進んで行った。預言者の友柄五十人も行って、彼らに向かって、遥かに離れて立っていた。彼ら二人はヨルダンのほとりに立ったが、エリアは街灯を取り、それを巻いて水を打つと、水が左右に分かれたので、二人は乾いた土の上を渡ることができた。彼らが渡った時、エリアはエリシャに言った。私が取られてあなたを離れる前にあなたのしてほしいことを求めなさい。エリシャは言った。どうぞあなたの霊の二つの分を私に継がせてください。エリアは言った。あなたは難しいことを求める。あなたがもし私が取られてあなたを離れるのを見るならばそのようになるであろう。しかし、見ないならば、そのようにはならない。彼らが進みながら、語っていたとき、火の車と火の馬が現れて、二人を隔てた。そして、エリアはつむじ風に乗って、天に昇った。エリシャはこれを見て、我が父よ、我が父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ、と叫んだが、再び彼を見なかった。そこで、エリシャは自分の着物を掴んで、それを二つに裂き、またエリアの身から落ちた街灯を取り上げ、帰ってきてヨルダンの岸に立った。そしてエリアの身から落ちた、その街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられますか、と言い、彼が水を打つと、水は左右に分かれたので、エリシャは渡った。エリコにいる預言者の友柄は彼の近づいてくるのを見て、エリアの霊がエリシャの上に留まっていると言った。そして彼らは来て彼を迎え、その前に地に伏して彼に言った。しもべらのところに力の強い者が五十人います。どうぞ彼らを使わしてあなたの主人を訪ねさせてください。主の霊が彼を引き上げて彼を山かたりに投げたのかもしれません。エリシャは、使わしてはならないと言ったが彼の恥じるまで強いたので彼は、使わしなさい、と言った。それで、彼らは、五十人の者を使わし、三日の間尋ねたが、彼を見出さなかった。エリシャの名をエリコに、とどまっているとき、彼らが帰ってきたので、エリシャは彼らに言った。私は、あなた方に、行ってはならないと告げたではないか。町の人々はエリシャに言った。見られる通り、この町の場所は良いが、水が悪いので、この地は流産を起こすのです。エリシャは言った。新しい皿に塩を持って、私に、持ってきなさい。彼らは、持ってきた。エリシャは、水の源へ出て行って、塩をそこに投げ入れて行った。主はこう仰せられる、私は、この水を良い水にした。もはやここには、地も流産も起こらないであろう。こうして、その水は、エリシャの言った通りに良い水になって、今日に至っている。彼は、そこからベテルへ登ったが、登って行く途中、小さい子供らが、町から出てきて彼をあざけり、彼に向かって、ハゲ頭よ、登れ、ハゲ頭よ、登れ、と言ったので、彼は、振り返って彼らを見、主の名を、持って、彼らを呪った。 すると、林の中から二頭のメグマが出てきて、その子供らのうち42人を割いた。彼は、そこからカルメル山へ行き、そこからサマリアに帰った。